何でしょう、ビビってんのか、ビビってんのか、だったら帰る。
さあ、じゃあ話すぞ、行くぞということで、岡田清宮のこと、違う、清宮岡田のこと行きたいと思います。はい、いやー、なんだかんだみんな聞きたいのこれでしょ。もう横ありのさ、レビューなんかどうでもいいんだから、ということで、このエピソードは、1個前、それから2個前、 1.2 新日本の 1.21 横あり大会、それから、ノアの 1.22 横あり、これのレビューからの実つながりとなっておりますので、もしよろしかったらそっちから聞いてください。さあ、じゃあいきましょう。今最も熱い話題、ね、武藤の引退試合じゃないよね。武藤の引退試合で行われる清宮海斗 VS 岡田和親、みんなの話題はこれなんじゃないんですか、ということで、これについてちょっと喋っていきたいと思います。まずは、まあ、この試合に至る前の話ですね。武藤の引退試合のことについてちょっと喋っていきたいと思います。武藤引退試合 2.21 東京ドームですね。こちらのカードが、ノアの大会で発表されました。ちなみに引退試合は新日の大会で決定しました。委員会って感じですけどね、もうね、クロスオーバーですよ。はい、いきましょう。ノア 2.21 東京ドーム、ケージ武藤グランドファイナル、プロレスリングラストラブホールドアウトね。今までも入場テーマ曲が大会名に関されていましたが、最後はホールドアウトで締めです。15時会場、17時開始です。平日ど真ん中ですが、そんなお構いなしでやったるでという感じですね。プロレスの日、開始本戦前に4時からスターティングバトルが3試合組まれています。スターティングバトル1、スターティングラブ、矢野康隆、稲村良樹 VS 稲葉大輝、正木民也。スターティングバトル2、東京女子プロレス、東京女子プロレス提供試合、TJPW スパーク、荒井由紀、渡辺美優、伊藤真希、水木 VS 辰巳梨花、中島翔子、山下美優、坂崎優香が、なんと東京女子がですね、ついに東京ドームで試合をしますよ。素晴らしい。できれば花道歩かせたってほしいな。どうなんでしょうね、スターティングバトル。はい、普段のタッグチームを割っての8人タッグです。東京女子の魅力側をぜひここでね、がっつり伝えてほしいと思いますよ。お次、スターティングバトル3、ワールドウォーリアバトル、なんとグッドルッキングガイズとですね、現タッグチームチャンピオン、ここに入ります。アンソニー・グリーン、ジャック・モリス、ジェイク・リー VS ティモシー・サッチャー、小島さとし、杉浦隆。まあ、なんつってもね、このダークマッチ、アンダーマッチなのに、杉浦とジェイク・リーはね、初めて絡むと。幻のチャンピオンカーニバルなんていうのもありましたけど、ちょっと期待ですね、ここは。はい、バチバチちょっとやってほしいと思います。さあ、そして本戦です。第1試合、ニューエクスプロージョン、宮城ズンとアレハンドロ、吉岡聖輝、陽平、小峠敦、ノアジュニアチーム対だがあんまり知ってる人も多くないと思いますがね、日本来日何回目ですかこれ。まあ、そんな来てないよね。はい、久々の来日です。だがぬるっと来日発表されてます。クリス・リッジウェイ、そしてこの人もまたぬるっと復帰が発表されました。早田、おかえりなさい。瑛太、小川義成、スティンガーなんですかね、一応。はい、ということで、この12タッグです。第2試合、 DDT 提供試合、ドラマティックドリームフューチャー、あー、これ名前わかんねえな、正田宗志、高禄優也、岡谷秀樹、遠藤哲也 VS 小島東上の雪、勝俣俊馬、真央、ということで、ドラマティックドリームのフューチャーだそうです。フューチャーには樋口も坂口も竹下もいないそうです。うん。第3試合、ドラゴンゲート VS ノア、忍者マック、ユホデドクトルワグナージュニア、丸藤直道 VS ディアマンテ海、シュンスカイウォーカー、丸藤 VS シュン、注目です。第4試合、AJPWVS ノア、これが素晴らしい。来ましたよ、日本版フォビドゥンドア開きましたね。曽山学、中島勝彦、剣王 VS 青柳馬、諏訪間、宮原健人、うお、もう超燃えちゃいました。いや、すごいな、 ついに中島克彦と宮原健人が同じリングで対峙しますよ。ねえ、全日本がちょっと外に打ってた、どうしてもこのノアと新日が揉めてる中で全日蚊帳の外がありましたけど、ここでねハードな絡みをしてきますよ。素晴らしいです、楽しみ。もう武藤ので一体試合に添える花としてはこれ以上ないんじゃないですか。いやー、ちょっと本当どうなるんでしょう。そしてこの大会素晴らしいことにですね、この試合の後に休憩があります。これもいいことですね。しかもね、中島宮原待ってるでしょ楽しみ、はい。休憩が楽しみなんて久々だな。第5試合、フィナールでルチャ、石森大地ゲドー VS 正田ノサロンガイ、ちゃっかりロンガイの引退試合です。はい、もうね皆さんお察しですね、ブッカ対決。そして石森をまた再びノアのリングに引っ張り出しました。ここからです、セミ前第6試合、東京トルネード天草 VS 高橋宏夢、決まりましたね、ビッグカードがね。いやー、ハオハオ言うとりましたけど、いやハオじゃないんですけど、天草なんですけど、東京トルネード対決です。まあタイトルは絡まないんでしょ、一応今どっちもね、ジュニアチャンピオンです。あ、そっか、そうすると次もヘビーチャンピオンだね。いやすごいね、武藤が呼び出せばこういうことも起きるということで、はい、一体どっちが首を差し出すんでしょうかという下世話の見方をしてしまう、はい。そしてセミファイナル第7試合です、これだな、シャイニングスルー、清宮海斗 VS 岡田和親、こちらに関してはこの後たっぷりいきたいと思います。そして最後メインイベント第8試合、プロレスリングラストラブ、内藤哲也 VS 武藤敬司。武藤のコンディションが非常に心配であるね、引退試合までになんとか整うことを祈ります。武藤と内藤は2012年の 1.4 のレスルキングダムで、武藤が内藤を完封するというですね、試合見てもらえば分かります、本当完封してるから、こんな試合しちゃっていいのってぐらいね、ちょっと内藤は突き放された試合を武藤にされたんですけども、まあ、そういうストーリーがあって、はいね、憧れがあったりとかいろんなストーリーがあってここにたどり着きました。本当に、この試合だけでも掘り下げる価値はある、すごい試合なんだと思います。ただ一個前の試合がすごいことになってるんで、逆に割り食ったなみたいなね感じしますけど、どうですか。はい、すごいカードが揃いました、日本プロレス史上最大最高どっちだか覚えてないんですけどの夜が間違いなく来ます、本当に楽しみ。そりゃそうだろ、 IWGP チャンピオンと GHE ヘビーチャンピオン、そして IWGP ジュニアチャンピオンと GHE ジュニアチャンピオン、さらにはねえ宮原と中島ですよ言うことないじゃんね、すごいわこれ、間違いなくメガパワー興行になると思います、楽しみです。そんな中からピックするのは清宮海斗岡田和親でございます。もう経緯を話すまでもありませんが、 H.21 の新日本 VS ノアの対抗戦の中で、清宮が仕掛けました、岡田の無防備な状態の岡田に、顔面蹴りを食らわせました。これについての賛否両論が起きているようですが、まあ賛否両論が起きるのはいいことですね。そのおかげでこの試合に対するこう話題性が一気に上がったので、すごくいいことだと思います。このキックを前田長州になぞらえる向きがありますが、なことはねえでしょっていうところですね。究極シュートかワークかで言ったらワークですから、そういうこと言ってはいけない、でもそうじゃん、シュートじゃないじゃんね。だしプロレスのルール上、じゃああれ反則かって言ったら、まあ、確かに権利ない選手がリングの中に入ってきたっていう点は反則、ただ顔面蹴ったこと反則じゃないでしょね、何言ってんだよって。かつてそれこそあのプロレス見出した頃に、昔こんなことがあったんだよっていうことで前田と長州の事件に触れて、後ろから顔面蹴った、あでもカットプレーで結構みんな後ろからストッピングしたりしてるのになんでダメなんだろう、子供心に思いましたよ。え、なんでこれダメなんて。プロレス道に戻る行為だ。 え、なんで？全然わかんない。マジでわかんなかったです、当時。ね、八百長プロレスがなんだかんだっていうのとかよくわかってないからさ、八百長っていうのちょっと全然わかってないから、なんでその前田が、長州が技かけようとしてるところに後ろから前田がカットで顔面蹴ったのが悪いのか全然わかんなかったですよね。気持ちはその頃と一緒だよ。別に問題ないでしょ、このキック、うん、問題はね。ただとはいえ、とはいえ普段のプロレスじゃ絶対見られないものだから興奮はしました。まあ岡田はね、しっかりグッと顎引いておでこでキック受けてるからおでこに断コブできちゃいましたけど、まあまあ全然問題ないんじゃないですか。はい、なんでこれでしのごの言ってるやつはまず、ここで切り捨て、プシッ、はい、おしまいで、このキックをに端を発してですね、このキックに端を発してというか、まあ、岡田は、まあ、ずっと清宮のことは取るに足らん存在として扱ってるわけです。そんな清宮にちょっとイラッとされることをして、2個前のレビューでも言いましたが、ナメプしてたのにナメプされたんですね挑発されました。そしたら切れちゃった。意外と切れんの早いな岡田みたいな感じなんですけれども、本当岡田がねああいう切れ方するのって本当なかなか見たことないので、これはいいことです。でだ、あの岡田の切れっぷり見て、次元だ次元だって騒いでね、こりゃみたいな感じになってるけど、まあ落ち着けよって。岡田背中ポコポコ叩いてるからね、はい、むしろそれに対して清宮はね、ストンピングもパンチも顔面狙いですよ、頭部狙いですどっちの方が危ねえやつかって考えたらね清宮ですよねほんとね、この乱闘で見せたその技というか暴れっぷりにおいても、岡田がねちょっと暴走感ありましたけど、いやでも局面局面そんなですよ。頭突きとフロントネックはちょっと気になったけどね、清宮の方がよっぽど遠いとこから加減なしでエルボーで飛び込むわ、ドロップキック突き抜けて真壁に食らわしちゃうわね、止めどねえっす。そして冒頭のマイクです。あ、もう言うことねえな。1年前にね、泣いて帰れと言われた清宮が今度は逆に岡田にビビってんのか帰れっていう、これ素晴らしいじゃないですか。構想が始まる流れとしてこんな美しい流れないですよ。そして何よりもお客さんが燃え上がってる、うわーっ、清宮ファンは当然行けってなるし、岡田ファンだってなんだ清宮ふざけんじゃねえってなるし、だその気持ちを持って次の試合この2人のマッチアップを楽しみにすればいいのに、なぜかその矛先を自分の好きじゃない方のレスラーに直接向けるバカがいる、アホかっていうね。これはもう愚の骨頂ですよ。まあ、そういうことしてる人はもうダメです。はい、ただそのぐらい、いろんな論争が渦が巻き起こるということはいいことですね。コジが余計なツイートをしてなんか変な方向に傾いちゃってますけど、ここまで織り込み済みだと思いますよ俺は。正直なんか清宮が傷ついてうんぬんみたいな、もうあんな言うなコジ、実際傷ついてないんやろ知らんけど、というふうに思ってます俺はね。知らんけどね。だからといってそのレスラーに直接そういうことするね、誹謗中傷を向けることがいいか悪いかといったら悪いんですけどね。まあでもそこも含めてじゃないですか。すごいなこの渦は。はい、で国際的にはやっぱりこの後岡田が途中で帰ろうとして、なんでお前なんかとやんなきゃいけねえんだというスタンスでした。ただ挑発されて向かっていって、でもう一回戻った後やんねえっすよって言いました。そんな気やすく呼び出せると思うなよ。確かにね、岡田は自分が直接負けたりした時はあっさり挑戦受諾しますけど、別に今回あっさりフォールを奪われたわけでも何でもないし、負けたわけでも何でもないですから、チームがそう考えるとね、その拒否の仕方は納得。それから岡田のキャラクター性から言ったらね、傲慢さ、若さから来る傲慢さが売りだったじゃないですか、レインメーカー当初。この傲慢さ、意地悪さを出すっていう意味ではすごくキャラクター性にも合ってるし、意地悪感で出てていいと思います。隠したような意地悪感もね。ただですよ、 いくら50周年とはいえねえ、アントニオ猪木の名前を出したり、アントニオ猪木リスペクトを見せたりしてたわけですけどね、1年なんなら今年の年始も、そのハートはここでは火がつかないんですかって話。岡田の言ってることがダメだとかっていうんじゃなくて、岡田のキャラクターはブレてないんだけれども、逆に猪木を引っ張り出したことでブレてしまったから、それがここになって、ここに来て尾を引いちゃってるっていうことに関しては大失敗だなと思ってます。どうある方がツイートしましたね、ミサが泣いてるぞっていう誹謗中傷した人もいると思いますけど、ミサは泣いてねえよっていう、ね、そんなん考えればわかるんですけど、ただ岡田はちょっと泣いてるかもな、岡田じゃない、岡田見て猪木はちょっと泣くかもなっていうツイートがありました。ワンちゃん泣いてるかもなんか納得、猪木は泣いてんだろう絶対。ねえ、そんな岡田見たら、舐め腐った態度取られて黙ってるんかという話なんですけれども、よくよく考えればですよね、このあと新日本プロレスもプロレスリングのはもうまだまだビッグマッチが控えてます。それぞれタイトルマッチが何なら控えてます。内藤武藤と引退試合あるけど、その前に海野翔太との大事な試合があります。高橋ロム天草との念願のシングルマッチがあるけれども、その前に陽とのタイトルマッチを控えてます。岡田だってそう、ね、清宮にこのまま、ね、ちょっとマウント取られたままでいるわけにいかないんだけれども、高木戦が控えてる。そっちをまずしっかりやんなきゃいけない。だから内藤とヒロムはまずそっちがありますよって試合後インタビューで言ってますね。まあそれが一番流れとしては持ってき方としてはいいんでしょうけれども、その中で違いを出すという意味では岡田の対戦拒否という姿勢はこれ逆にありだと思います。2月11日まではしっかり自分のところの集客、自分のところのプロモーションをしっかりやる。それが終わってから次でしょ、ね、これは正しいですね。まあいろいろ岡田言ってますよ。それについていちいちいちいち突っ込んだりどうこういう気はないです。で、清宮海斗もそうじゃないですか。ただ清宮海斗は岡田に秘めたるものが、岡田が清宮に対して秘めてるものよりは全然多くて、てか岡田は多分清宮に対してはないっていう描きじゃないですか。で、清宮は岡田に対してめちゃめちゃある。でもそれを抑えてこの日を迎えて、この日に一気に爆発させた。それはいいことですね。で、当然清宮も弱盛り戦があるから、そっちがあるからという話はしてました。まあ、なんで 2.11、2.12 それぞれの団体でのビッグマッチを控えた上での 2.21 という流れの中では、今言ったりやったりしてることに関しては、まあ、しょうがないのかなっていうところですね。だからこれに関していちいちこれまた目くじら立てるのちょっとどうかなと思いますけど、ただ猪木は泣いてる泣いてるよ絶対。本当にどっちもだろ、両取りだよ本当に。しなきゃダメだよってとこです。で、清宮は俺はドンと構えてればいいと思います。やることやったから、このまんま清宮が何にもしなければ、あとは岡田は試合の日に現れるか現れないかだけなんですよ。できるのは完全に有利な状況じゃないですか。試合しないって言ってるから、清宮がわざわざ出てって引っ張り出すっていうのも、まあ盛り上がるし多分そうするんでしょう。だけど岡田から来させたいよね、できれば。一言チクッとなんか言って、はい、岡田にマウント取っちゃってほしいなと思います。それがこの試合に向けて一番盛り上がる流れだと俺は思ってる。少なくとも俺が一番熱くなれる展開はそれかな。でもね、でもやっぱり本ちゃんレスラー同士が対峙して、なんかどういう流れであれね、こう流れを作ってくれたらね、全部 OK になるんですよね、なんだかんだってな感じです。はい、まあいろんな方向、いろんな形で目くじら皆さん立てておりますけれども、全てはこの2月21日の東京ドームの第7試合で行われるこの試合に向けてのね、盛り上げだと思えばそんなカリカリすることないんじゃないと思うんですけど、はい、いやでも なんだかんだね盛り上がってて何よりですよ。本当に割り食っちゃったよね武藤の引退試合。いやーすげえなこれ。はい、ということで本当に楽しみです。もちろん清宮勝て 1.22 横割りで試合終了後に清宮勝てのサイン会がありました。グリサイトダッシュで行ってきました。そこで言いました、昨日最高だったと。で最初は清宮ねテンプレ回答というかありがとうございました見に来てくれたんですねって、また見に来てくださいって言ってたんだけど、あの写真撮った後終わった後ね、いやもう本当がっつりいっちゃってよっつってぶっ飛ばしちゃってくれっつって焚きつけてきましたんで、清宮海斗その時はね俺の目を見てそんなに見つめられるとこっちが出れるぐらいで目を見てしっかりと俺の話を聞いてくれました。やってくれると思いますよ清宮海斗は。本当ね頼むぜ清ピーはい、そんな感じで2月21日まで本当一挙手一投足楽しみにしたいと思います。いやちょっとネガティブになってる流れをクイーンサイトポジティブにまとめたんじゃないこれ、どうどうです。はい、てな感じでございます。楽しみ、プロレス大好きはい、さあじゃあこれも含めてですね質問箱いただいておりますので一挙いきたいと思います。じゃじゃじゃん、一つ目、クニさんこんにちは。2023年1月にして一連のノアや新日本プロレスの充実度が半端ありません。楽しい1年がかりの天草清ピー、本当ぞよくぞここまでやってきてくれたという感じです。うんですね。で最近思うのですが、ノアの皆さん新日を触れてまた数多くビッグマッチを経て成長してるなと思いました。洗練されてきたというか、まあ花はまだまだですが、ノアらしさを保ちつつ、前はクソ真面目すぎてしんどかったビッグマッチがあんまりしんどくなく楽しかったとなってるというか、あ微妙なニュアンスですけど分かります。新日ガチファンの人は嫌かもしれませんが、やっぱりメジャー団体2つあると面白さも倍増するなと思いました。あいいこと言うね。ノアはもちろんまだまだ課題がありますが、これからも目が離せないなと思います。充実しすぎて2023年後半がもう心配ですということで、ね、いろんな団体がバンバン盛り上がっていればね、それは全部面白くなるわなと。まあ今でこそこう国際とノア中心ではありますが、あの基本的に面白いプロレスの見方なんでバンバン盛り上げてほしいですね。はい、よろしくお願いします。もう心配だね、アフター武藤もね心配でしょ、うん、大丈夫だよアフター武藤のは心配だよねみんなね、これドーピングがなんで言うとる人いますけど、はいね、薬効き目なくなったら次の薬入れちゃえばいいんじゃないかな。はい、お次は2つ目、どうもこんにちは。こんにちは、武藤引退試合のカードよりも岡田清宮の方が注目という理解で良いでしょうか。国さんは清宮は全力応援という理解で良いでしょうか。はい、そうです。まあね、引退試合に関しては引退試合も注目です。だから掘り下げればね、武藤内藤ってめちゃめちゃ掘り下げられるんですよ。しかも俺今内藤に関してまあ俺のプロレスプオタ歴の中でもかなりポジティブに捉えられてる時期だと思うんで、結構いけますよ、ドラマもあるしね。捨てでも何でもないですけど、まあでも清宮岡田です、はい、で清宮全力応援です。ありがとうございます。お次、いつもインターネットでお世話になっております。清宮岡田が決まりましたが、岡田の透かしがなんとなく違和感を覚えて妄想しました。岡田が高木に負けてイライラみたいな態度を取って、翌日のノア大阪に GHC 戦後を襲ってわざわざ来てやったんだから、やりたかったら GHC ヘビーをかけろでタイトルマッチに変更になるとかないですかね。岡田は負けたらスランプモードで猪木風ガウンやめられるし、清宮に箔がつくのでいいことだらけな気がするんですが、その辺のお話の妄想が良ければお話しくださいということで、いや妄想というか希望は一つ、どっちもチャンピオンで迎えてほしい。でノンタイトルでスペシンやって清宮勝って IWGP 挑戦して負けてトントンでいいじゃないですか。これで手打ちにしましょうダメですか、はい。まあ、いずれにしても今の流れで岡田から来てくれたらね、もう絶対超盛り上がりますよ本当ね。2月11日が間違いなく新日本勢の切り替えポイントになりますから、そこからどう話を動かしてくるか、もしくはそこ前に話が動くのか、これもちょっと気になるところですね。はい、ありがとうございます。お次、 いつも楽しく聞かせてもらってます。岡田和親について3つ質問させてください。3つきた。1つ、彼は IWGP 世界ヘビーの戦いにしか興味がないと言ってました。その発言を聞いて、てかその役割しかできないんじゃねって思ってしまったのですが、国さんは IWGP 世界ヘビー以外での彼の役割はあると思いますか。はい、まあじゃあ順番に答えてみましょう。答え、イエス。IWGP 世界ヘビー以外での役割はあると思いますし、できると思います。ただないと思う気持ちもわかる。だからそう思っちゃうのは岡田自身の問題っていうよりはもう、ね、新日本のブッキングチームの問題ですよ。岡田にそれをさせないっていう。で、岡田が唯一ブレてない、まあ、KOPW ってちょっとあったけどブレてないのは、IWGP 至上主義だってことでしょ。まあ、なのでそこはそういう形になってるだけだから、ね、それこそちょっといろんなところ手出してほしかったりもしますけどね。はい、まあ、そんな感じです。肯定的に捉えたいです。それはじゃあお次いきましょう。2つ、また岡田和親の流れは、また岡田和親かの流れは岡田だけが悪いのではなく、岡田に頼りすぎている新日本プロレスにも責任があるかなと思っているんですが、国さんは新日本プロレスの岡田和親の扱いについてどう思いますか。今ちょっと被ってますね。個人的にケニーオメガに負けて風船を飛ばし始めた2018年がキャラを広げるチャンスだったかなって思ってます。はい、ありがとうございます。2つ目、まあ、顔ですからねしょうがないですね。頼ってるのは悪いことなのかな、うん、難しい。複数スター制にすることで盛り上げるっていう手法もあると思うんですね。ただそっちはそっちで、まあ、長くやってたら逆に絶対エース路線、今回のね岡田路線みたいなのが望まれると思うし、まあ、今回ね岡田でが長すぎるっちゃ長すぎるんでね、願るのも分かりますけど、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんじゃね。一つ目の回答ともやや被りますけど、ね、タッグ路線とかお任せしてもいいんじゃないですか、そっち盛り上げるために。ダメ、本人のやる気と会社のやる気次第でしょっていうことです。はい、最後3つ、特にありません。出た、よろしくお願いしますということでお答えさせていただきました。ありがとうございました。お次、危険、核、品位などでキーワードミュートするとイライラしなくて済むんでおすすめですだって、はい、お気遣いありがとうございますもしかして俺がイライラしてるように見えたらあれですけど、ね、もしかしてそう見えるかもしれませんけど、全くしてません全然、はい、プロレス大好きですはい、ありがとうございます。じゃあ最後かなこれね、ちょっと待ってね、いきます。プゴトンチは、プゴトンチは、先日の横浜アリーナ2連戦生観戦してきました。見どころが違う2連戦でかなり充実した内容だったと思うのですが、脳の大会でこれってどうなのと引っかかることがあり、国さんの見解もお聞きしたいと思います。はい、第2試合の女子の試合の時に女子の選手を脱いだコスチュームをノアの若手が受け取っていました。新日ドーム大会では試合に出ないスターダムの選手がセコンドで受け取っていますが、男が受け取るってファンのヒートを買うことにもなりますし、ジェンダー意識としてまずいのではないかと危惧しております。岡田を挑発するのもいいですが、そのようなことを先に改善してほしいと思ってしまった横浜アリーナ2連戦でしたということで、ありがとうございます。申し訳ありません、言ってる意味がさっぱりわからないというか、わかるわかるけどそうなんっていう感じですね。まず、コスチューム、脱いだコスチュームを、男子の若手が受け取ること、ファンのヒートを買う、分かる。ジャニーズの番組に女のスタッフが出ないとかね、それから分かんない、女子のアイドルの方はどういうか分かんないですけど、そういうことあるんでしょ、分かりますよ、まあ、関係なくねそれ気にしてる方がキモいんだって、うん、そこに気づけって話です。だってさ、だからそんなこと言ってるからミクストマッチで男が女触らないとかっていう話になっちゃうんですよね。え、だからこれ次の質問というかね、危惧してることにつながりますけど、ジェンダー意識としてまずいっていう、なんでっていう、まずいの全然わかんない。はい、なんか追加で あれば、いやこうこうこういう仕組みだからダメなんですよっていうのがあれば、ぜひまた質問箱に投稿してください。すいません、ちょっとこれに関しては全く理解ができない。 別に改善する必要もないし、はい、全く問題ないと思います。言ってる内容は理解できてます。はい、なんか最後シュート感出ましたねはい、そんな感じでございます。ありがとうございました。なんか追加あったらぜひお願いしますね。はい、ということでこんな感じで終わりかな。はい、3部構成でやらせていただきました。いかがだったでしょうか。まあそのぐらい充実してたってことですね。果たして 1.22、新日本名古屋大会のレビューはあるんでしょうか。かっこ多分ない。はい、こんな感じで今日は終わりです。クニサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。質問箱もしくはハッシュタグプゴトでツイートしてください。それからスタンド FM の方で特のプゴトやっております。1.21 横あり、新日本 VS ノアの、レビューはですね、試合終了直後、荒木美音さん、美音ぴょんとですね、あの鳥貴族でですね焼き鳥食べながらあの速報レビュー反省会をしたエピソードも公開されておりますので、これ聞いてもらうだけでもね、まあ、あのサブスクの価値あると思いますから、もしよろしかったら聞いてみてちょうだい。ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。